どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日もね、感謝の心を忘れずに、配信やっていこうかなと思います。で、今日はですね、何の話かというとモニターのお話です。まあ、特にゲーミングモニターのお話に、まあ、なるのかなと思います。いつだったかな、今年入ってから、いや去年のうちに解決したんだっけか、ちょっとはっきりとは覚えてないんですけど、まあ、クドラジでですね、モニターとかゲーミングモニターとかって検索すると出てくると思うんですけど、ちょっと前にですね、私が購入したモニターが、まあ、故障していたみたいな話とか、まあ、あとは購入しましたみたいな話を、しています。で、まあ、ちょっと久々にモニターのお話を今日するわけなんですけど、ですね、実は先日お便りをいただきまして、もうかなり久々ですね、かなり久々にお便りをいただきまして、まあ、その内容がちょっとモニターに関するお話だったので、まあ、ちょっと今日取り上げようという次第でございます。はい、まあ、ちょっと先にじゃあちょっとお便り読んでしまいましょうかね。はい、ではちょっとお便り読んでいきます。ラジオネーム、化け物語が大好きな高陽子さん、ありがとうございます。はい、ほんと久々なんですよね。最後にメッセージいただいたのいつだろう、ちょっと待ってね多分調べられるって見れるんだけど、多分ですね去年6月ぐらいかな、にちょっとお便りをいただいてたんですけど、そこからずっとね、まあ、あんまり音沙汰がなかったというか、リスナーからのね、ただその一時期ディスコードをね、その今年入ってから始めたりして、その時に、その時にもなんかモニターの話してた人いたな。誰かは忘れたんですけど、リスナーの方の、それこそお便りくれた方だったかな、何回か、の方がなんかモニターで、購入するのはなんかちょっと迷ってますみたいな話をしてたような記憶がありますね。はい。まあ今回の話が、まあ、ためになるかどうかは分かんないですけど、はい。じゃあちょっと読んでいきます。ですね、BenQのボット向けの情報を掲載しているサイトを探しているうちに、こちらのページにたどり着いたのですが、自分もドット向けの修理を出した時に帰ってきたモニターの違う箇所が故障していたので。ドットの毛は治っていた。もしかしたら BenQのサポートは別の症状で交換対応などした初期不良のモニターを新品と偽って交換対応している可能性がありますね、というふうにメッセージをいただきました。ありがとうございます。はい、ですね、まあ、この方、まあ、同じくなんか BenQのモニターを所有していたんですかね。まあ、それでなんかドット抜けって言ってですね、まあ聞いたことある人はあると思うんですけど、モニターって結局点の集まりなんですよ。まあ、ドットちっちゃい点の、まあ、集まりで、まあ、それが、まあ、いろんな色に光ることで、その私たちが見てるいわゆる、まあ、テレビとかも多分そうだと思うんですけど、その映像とか画像とかが見れるようになっているわけで、でそのドット抜けっていうのは、まあ、なんていうのかな、その一個一個の点、モニターの一個一個の点がちょっとね光らない場所があったりするんですよね。光らなかったり、あとはなんかその同じ色にしか光らないみたいなものがたまにあったりします。はい。でこれはですね、まあいろんなメーカーとか調べてもらえば分かるんですけど、もうねその技術上なんかその1個2個ぐらい、まあ数個出てしまうのはもうどうしようもないっていうものなんですよ、ドット抜け自体はね。はい。私が去年ぐらいに、まあモニター、今使ってるねモニター、買いまして、BenQの何でしたっけ ?EX3210U とかだったかな、32インチの大きさの 4K モニターがありまして、それを去年の何月 ?10 月ぐらいか、10月9月ぐらいになんか購入した記憶があるんですけど、購入して使っていたんですが、1ヶ月ちょいぐらいでちょっと故障したんですよ。まあ、使えないわけではないんですけど、モニターの なんか上とか下にこう線が入るというか、なんかピピピピピピピピピピピって入るみたいなことが起きまして、まあ、詳細はその時に多分クドラジの配信で喋ってるので、まあ、聞いてもらいたいんですけど、っていうことがありまして、わーマジかーみたいな。まあ故障してんなこれと思って、でその時はまあドット抜けとか気にしてなかったんですけど、まあ、修理に出しました。でね、どれぐらいだ、1ヶ月ぐらいかかったのかな、結局、うん、結局1ヶ月ぐらいかかって、で戻ってきて、修理品がね戻ってきて、で確認したら、まあその発生していた故障部分の、そのさっき言った線が入るっていうところに関してはまあ治っていたと。ただ戻ってきた時に、まあドット抜けをちょっと確認してみようと思って確認してみたんですよね。分かりやすいのがね、画面真っ白の画面、もうフルスクリーンで、YouTube とかでね、白画面とかって調べると出てくるんですけど、ただただ真っ白い画面をひたすら表示させるだけの動画っていうのがあるんですよ。うん。とか他にもなんか、そのドット抜けを確認するためのね、サービスとか、うん、無料でできるやつね、あったりするんですけど、そういうのを使って確認したらですね、まあ本当、結構モニターに近づかないと分かんなかったものではあるんですけど、あれみたいな、なんかここ光ってなくねみたいな。っていうのが、まあ、ポツポツと、はい、あるっていうことを確認しました。まあ、いわゆるそれが、まあ、ドット抜けと言われるものです。なんかね、その修理に出さずに直す方法とかね、出てきます、いろいろ。なんかその周りの液晶の部分をなんかこう、周りっていうかそのドット抜けしてる部分をちょっとこう擦るというか、あんまり擦ると画面傷ついちゃうからあれなんですけど、擦ると治るよとかね、なんかいろいろこれをすれば治るとか、まあいろいろ言われてはいますけど、まああくまでなんか噂レベルなの、噂というか、うん、なんかおばあちゃんのね、昔から伝わるなんか治療法みたいな、唾つけときゃ治るみたいな、そういうレベルのものかなと個人的には思うので、まあ治るかどうかは分かりません。ただ治ってる人もいるから、まあそういうのが多分ねネットで流れてると思うんですけど、私の場合はちょっとやってみましたけど治る気配はなくて、うん、でまあそれで結構ねモニター自体も高かったんで、12万ぐらいするモニターだったんで、やっぱねせっかく大金払って手に入れたモニターがドット抜けしてると、うん、いう状態になると、みたいな、うん、でこれはね本当ね当たり外れがあるので、ないものは本当にないらしいんですけど、うん、なんかさっきも言ったけど、その製造上の、ま、技術的な問題というか、モニターのその画面はそのたくさんの点でドットで構成されているので、もうたくさんあるんですよドットが。特に今 4K とかで、私のやつ32インチなんで、一体どれぐらいあるんだわかんないけど、まあ 4K だと3800なんたかかける2400みたいな計算すれば多分出てくるのかな、ドット数が、うん、っていう数のドットがあるので、まあしかもちっちゃいしね、すごくちっちゃいドットなんで、まあ数個ドット抜けがあったりするのはもう致し方ないということらしいです。うん、多分ね大体のモニターメーカーの、まあ、サイトとかそのヘルプページとか見てると、そのドット全体のドット数のうち、このぐらいの割合のドット抜けであれば、故障ではないという扱いになるらしいんですよね。うん、なのでまあ故障しましたって言って交換してもらったりとか修理してもらうことができないというものなんですよ、ドット抜けは。うん、そこねちょっとね、まあなんかもっと技術的にどうにかならんのかって思うところもあるけど、まあでもしょうがないんだろうなっていう風に、まあ今はもうね感じていて、でまあドット抜け今もねあるんですけど、ぶっちゃけほぼ気になってません。はい、多分クドラジでも一回喋ったことあると思うんですけど、うん、まあ画面にねめちゃくちゃ近づいて、まあその白画面とかにすれば、わここドット抜けしてるってわかるんですけど、普段まあアニメ見たりゲームしたりしてる分には、まあ、画面動くので、うん、動くし、まあ視聴距離もまあまあ1メーターぐらい あったりするので、まあ、それだけ離れてれば、うん、あと私目悪いんで私 目悪いのもあって、まあそんなちっちゃなものはぶっちゃけ気にならなくなっていて、まあドット抜けしてるけど故障で直してもらえるわけでもなし、もういいかっていう感じで、まあ、吹っ切れたというところが私はあります。はい。ただやっぱ人によってはね、まあ、今回お便りいただいた方みたいに、まあ、ドット抜けしてて、まあ、修理を出した方、あのなんだっけな、あの購入の仕方というか、なんかオプションかなんかでね、ドット抜けの保証がついてるものとかもあったりするんですよ確か。プラスでなんか料金かかったりするんですけど、うん、とか、まあ初期不良の場合であれば1ヶ月以内とかであれば直してもらえるのかな、ちょっとどうかわかんないけど、そこは私のモニターが故障したのは本当1ヶ月ちょっと過ぎた後ぐらいだったんで、なんでって本当に、うん、私の場合はドット抜けじゃなかったけど、なんでってなってね、うん、まあ実際修理費用もかかってはいないんですけど、送料も全部向こう持ちだったので、うん、時間はかかったけど、まあ無料で直してもらえたんでよかったかなとは思うんですが、まあこのお便りね送ってくれた方みたいにドット抜けの修理を出して帰ってきたら、あのまた別の箇所がね故障していましたみたいなこともまああると。で、まあこの人曰く、なんかその便器のサポートが別の症状で交換対応などをした初期不良のモニターを、まあなんか新品と偽って交換対応してるんじゃないのみたいなことをこの方はね、まあ、おっしゃっているんですけど、まあ、そこの真偽に関しては私は分かりませんよ。うん。ぶっちゃけ分かりません。だって私別に便器の中の人間でもないし、一ユーザーでしかないので、まあ修理してもらった身ではあるんですけど、まあ便器さんがどのように対応してるかは分かんないですけど、まあでも Amazon とかのレビューとかね、見てみると、まあ、別にそんな悪いこと書かれてるわけでもなし、うん、まあ、うん、ちゃんと対応してくれてるんじゃないかなとは思いますけどね。わかりません。はい。そこを疑い始めたらちょっとどうしようもないので、はい。まあ、昨日も言いましたが、本当に感謝の心を忘れずに、はい。修理して、直してもらったっていうだけで私はもう、感謝です。はい。感謝感謝。うん。いや、本当にね、修理出す前の私のモニターはね、本当に大変で、うん、まあ、線が入るだけじゃなくて、フォントが崩れるみたいな。まあ、あれ多分線が入ってるのが原因だったと思うんですけど、もうあって、もうめちゃくちゃ見づらいし、もうモニターとして、もうストレス感じまくりの状態だったんで、まあ、それが今治ってね、まあ、ドット抜けしてるとはいえ、ドット抜けしてるとはいえ、まあ普通に使えるし、まあぶっちゃけドト抜け気にならないし、もう感謝しかないと。うん。勉強さん、もうありがとうございますというね、感謝の心しか私は今は持ち合わせていません。はい。まあ、皆さんがこの配信を聞いて、まあどう思うか。うん。いやー、勉強さんやってんじゃないのとかね。うん。いや、まあ勉強さんだけじゃないと思うけどね。うん。まあいろんな企業が、まあね、まあなんか、ちゃんとやってるかどうかなんてのは分からないし、日本の車のメーカーもそうだけどね、なんか、まあ、ちょっともう最近は話題になりませんけど、なんかね、トヨタとかダイハツとかさ、なんか試験のデータを改ざんしてましたとかね、なんかあの大企業がみたいな、トヨタさんは信頼してたのにみたいなのさ、たくさんあるわけじゃないですかね。まあ、だからまあ大企業だから安心できるってわけでもないし、かといってじゃあそのベンチャーとか新興企業が信用できないとか信用できるとかっていうわけでもないのかなというふうには私は思います。はい。まあ、ですので、勉強さんがまあ裏でどういうふうに修理対応してくれてるのかっていうのは分かりませんけど、まあ私が受けた時はメールのやり取りだったんですけど、非常にまあ、丁寧に対応してくれたかなとは思います。まあ、電話もしたんじゃなかったっけな、最初。うん。あ、違ったかな、メールで送ったんだけど、最初。あ、どうだったかな、忘れたけど。うん、メールでいろいろ書類のやり取りとか、書類っていうか、その PDF のPDF かなんかのデータね、やり取りしたりして。うん。 で、まあ、最終的に帰ってきたやつがドット抜けしてたんですけどってメールで送ったんですよ、修理品が帰ってきた時にね。でそしたらいろいろ説明してくれて、ドット抜けは、まあ、ちょっと技術上出てしまうものなのでちょっと故障品とはならないと、だからちょっと対応できかねますみたいなメッセージをいただいて、まあその時はねやっぱドット抜け見つけてしまったもんですからあーみたいな、うん、大金払って買ったものにちょっと不備があったと、うん、風になって、まあなんていうかショックを受けない人がいないと思うんですよね、うん、まあですけど、まあしょうがないものなので、まあそこは受け入れていくしかない、うん、のかなと私は思います。はい、まあドット抜け問題ね、まあいずれなんかもっと技術が向上してね、なんか気にならないというか、うん、全然問題なくなればいいんですけどね、そこに関してはちょっともう私ではどうしようもないので、はい、まあ、いずれ技術的にねそこが改善していけたらなというふうには感じております。はい、そんなとこですか。うん、まあついでに言っておくと、まあ私がねさっき言った使ってるモニター、 BenQ さんの EX3210U だったかなっていうのがあるんですけど、なんと BenQ さん今年の5月にですね、EX321UX というね、まあ、新しいモニターを発売するみたいです。同じくモビウスのゲーミングモニターなんですけど、私が使ってるやつは液晶かな、うん、まあなんかその液晶とかね LED とかあるんですけど、今回のその5月に出るっていうやつはなんかミニ LED バックライトを採用してるらしくて、うん、なんかねめっちゃ綺麗に出るとか出ないとかっていう話は来ました。去年の9月のなんか東京ゲームショーでなんかなんつうの登場してたというか、うん、なんか公開されたものらしいんですけど、まあ、今年の5月に出るみたいです。値段がいくらになるかとかは今んとこ書かれてないんですけど、ただあこれでもスピーカーついてないのこれ、あれえどうなんだろう、んモビウスシリーズの特徴の一つであるサラウンド面においては 7.1 チャンネルへの拡張、ドルビーアトモス DTSX などに代表される立体音響音声信号の伝送が可能な EARC でいいのかな、 EARC に対応、ただ本製品はスピーカー非搭載ですって書いてるんで、私が今使ってる BenQ のモニターはね一応スピーカーついてるんですよ、うん、スピーカー搭載のものになってて、まあ、使ってないんですけどほぼ、私スピーカーあるので、うん、使ってないんですけど一応搭載されています。結構音もいいというふうには聞いていて、うん、ただこの製品にはスピーカーがついてないらしいですね。その分ちょっと値段安くなったりすんのかね、うん、ただ、321UX ってことなんで、まあおそらく32インチ。私が使ってるモニターと同じサイズだと思います。でかいです。まあ、テレビとかに比べたらね、その60何インチとか、ね、50何インチとかのテレビに比べたらもちろんちっちゃいですよ。32インチなんで。ちっちゃいですけど、でもパソコン作業するモニターとしては、だいたい、まあ27インチとかが、まあ、普通というか、うん、それよりもちっちゃいモニターとかもあったりしますしね、うん、まあなので、まあ、ちょっとちっちゃめ大きめのモニターになってはいますが同じなんじゃないかな、 321UX だから、うん、で、まあ、液晶ではなくなんかミニ LED バックライトが採用されているということで、まあミニ LED なんでバチクソに高いんじゃないかなとは思ってますけど、ただその分スピーカーがついてないってね、うん、私的にはスピーカー別にいらないかなって思ってるので、まあいくらになるかは分かんないけど、私が使ってるモニターはさっきも言ったけど11、2万ぐらい、まあ、セールでね、だいぶ発売されてから日数経ってたのもあるし、 Amazon のセールで1万円2万円ぐらいでセールになってたんで元の値段はもうちょっと高かった記憶はありますけど、 それを加味するとやっぱ20万ぐらいいくのかな。20万。私もね、このモニター買うときめちゃくちゃ、なんていうかもう震えましたよ。10万超えのモニターだぜ、だって。私が初めて買ったそのゲーミングモニターではあるんですけど、それまではもう昔からずっと使ってるあの、テレビ、レグザのモニター、テレビをね、ずっとモニター代わりにして使ってたんですけど、初めてね、ちゃんとしたモニター、ゲーミングの、リフレッシュレートもなんか 144Hz ぐらいまで出るモニターをね、使っていて、初めて買うときはもう本当ちょっと手が震えましたけどね、まあなんとか購入して今はもうすごく満足していて、いや買ってよかったなって思ってます。まあ10万以上はしましたけど、まあその価値はあるんじゃないかなと、いうふうには今は感じています。もう映画見るのもアニメ見るのもゲームするのももう最高のモニターなんじゃないかなと、はい、思っていますので、はい、ただ今年5月にね出るやつ気になってはいますけど、でも値段がねちょっと値段なんで、まあ買わないかなというところですね。同じぐらいの値段で、そうだな、この前のね感謝の話をした時に、今自分が持ってるものに意識を向けろと、欠乏意識を持つなと、自分の持ってないものに意識を向けるんじゃないって話をしましたけど、まあ感謝の心を持つとね欲も抑えられるらしいんですよね。まあなので、今私がこの使ってるモニターがね、どれだけ素晴らしいか、どれだけ自分の、その普段の役に立ってるかっていうことにね、感謝を、心を持った状態でね、いないと、新しいモニターにね、ああ、いいなーって、なる可能性もあるので、まあ買い替えるじゃないですけど、今持ってるモニターを、その、売りに出して、その差額分をこう、差額っていうか、売って得たお金をその新しいモニターにつぎ込むっていうのもできますけど、まあでもバチクソに高いと思うから、まああまり期待はせずに行こうかなと思います。まだだってモニター買って1年経ってないからね。ですね、今の状態でも何の不満もないので、はい、まあ興味のある人はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。まあちょっとまだね値段も発表されてないし、発売日5月なんで、あと2ヶ月ぐらいあるので、まあ、ちょっと検討してみてはいかがでしょうか。はい。ただ、Amazon で、29日だったっけ、あと2日後ぐらいに、新生活セールがね、やってくるんで、もしかしたらその時にまた、ね、モビューズのモニターのセールが来たりとかもするかもしれないんで、まあ、そちらもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、今回は、まあ、お便りをいただきまして、BenQ のゲーミングモニター、モビューズに関するお話をしてみました。はい。概要欄にね、いろいろリンクとか貼っておくんで、今回のその、モビューズのね、リンクとか貼っておくんで、まあ、よければチェックしてみてください。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もくだらじ聞いていただき、ありがとうございました。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。